て得する独立支援パート2。こんにちは、亀井さえりです。ラジオを聞きのあなたは、新しくお店を開業したいとか、自分の会社を作りたいなんて考えたことはありますか？また考えたことがあるという方は、設立までに必要な知識情報を教えてくれるだけでなく、さまざまな悩みにも無料で相談に乗ってくれるところが、私たちの町西東京にあることをご存知でしょうか？ FM 西東京では、今日と1月18日金曜日、20日日曜日の3回にわたって、西東京商工会創業支援センターが行っている、お店の開業や会社の創業などを支援する事業についてご紹介していきます。2時半までの30分間ぜひチェックしてください。聞いて得する独立支援、この番組は西東京商工会創業支援センターの提供でお送りします。
これから商売を始めようと思っているあなた、西東京には無料で創業の手ほどきをしてくれるところがあるのを知っていますか？必要な手続きや初期投資費用のアドバイス、開業時の融資や税制面での優遇制度もありますよ。西東京商工会創業支援センターは、田無駅南口イングビル3階です。
さて、1回目の今日は、西東京商工会創業支援センターがどのようなところなのかを、西東京商工会で創業支援センターの運営を担当している岩崎哲司さんと、創業支援センターの相談員で中小企業診断士の山岸はじめさんにお話を伺います。岩崎さん、山岸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、西東京商工会創業支援センター、どのようなところなのか、いろいろ伺ってまいります。まず、創業支援センターの生い立ちというか、成り立ちの経緯から教えていただけますか？
はい、創業支援センターは、西東京の商工会がですね、西東京市の補助を受けて、2002年平成14年に、スタートいたしました。
はい、
1980年代ですね、個人事業者の方がお店を辞める、いわゆる廃業率っていうのがすごく高くなりまして、で、バブル経済が弾けた1990年代になりますと、法人もですね、今まで絶対に安全とか言われていた大きな会社も倒産をしてしまったりしまして、その廃業率が高くなったんですね。
はい、
で、バブルの崩壊後はですね、景気も全然上向かないということもありまして、新しく開業する方がすごく少なくなりました。
はい、
そのためですね、開業する率の方が廃業する率よりも低いというですね、問題が非常に全国的にですね、表面化してきまして、国の方でですね、これはまずいと、
はい、
創業を支援しなきゃいけないという、そういう流れになりまして、
どんどん開業しろと。
そうですね、
はい、
それに乗っかって生まれたのが創業支援センターです。
はい、
で、2009年ぐらいからはですね、新たに計画診相談センターというところもつけてですね、はい、名前を変更してやっております。
はい、ということは、日本全国どの市区町村にも、こういった景気回復のための創業支援センターという部署はあるわけなんですね。
はい、いや、それがですね、ありそうなんですけど、実はあんまりなくてですね、
はい、
例えば東京の中に今市が26かなあるんですけども、
はい、
その中で本当に自前で創業支援センターを持っているのは西東京だけです。はい、で、23区でもそれほど多くないんですね。
そうなんですか。
はい、
国どんどんのやりにはそういった状況なわけですね。
そうですね。
ということは、西東京結構やるっていうことですね。
ね、結構やると思います。
ところで、この創業支援センターなんですけど、主な業務っていうのはどういったことなんですか？
はい、一つはですね、はい、新たに起業される方の、お手伝い、本当にお手伝いです、全般ですね。
はい、
で、もう一つは、先ほど申しましたように、計画審計画というものをですね、都道府県に承認してもらうための、これまた取り組みのお手伝い、この2つが大きな柱になります。
では、まず1つ目に出てきた、新たに企業開業する方のお手伝い、こちらの方に伺いたいんですけど、はい、具体的にはどんなことされるんですか？
はい、新しくですね、商売を始めようというふうに思っている方っていうのは、自分がこうやりたいことについては非常に知識を持っていて、大変調べてるんですね。
はい、
ところがですね、会社を作るとかお店を開業するってことになりますと、いろいろな法律の問題が出てきまして、例えば税務で言えばですね、
はい、
税務署に届けをしなければいけないと。
はい、
で法人化するんであれば今度は法務局に、登記をしなければいけない、うん、で人を雇うんであれば今度はあの雇用関係の、まあ、労働省そっちの方になりますので、はい、まあ、いろんな方面の知識が必要なんですね、はい、でそういったことは普通あのご存じないので
知らないですね、
そうですね、ですからそういったことを専門的に勉強している人間が創業支援センターにおりますので、はい、そういったところでのアドバイスをしていきます、
はい
はい、そういったアドバイスも含めてですね、はい、創業支援センターすべて無料で対応しています。
無料なんですか、
はい、
で無料でこの資金計画まで相談に乗っていただけると
そうですね、
いうことなんですね、
はい、
と言いましても実際にお店を新しく始めようとか、まあ、開業しよう創業しようなんていうのは簡単なことではないと思うんですけれども、実際ですねどれくらい大変なんですか。
そうですね、あのどのくらいっていうのは非常に言いづらいんですけども、はい、あの大変じゃないというのは本当に嘘になります、
はい、
ただ最近はですねやっぱりその創業するということに対して法律的にもですねだいぶハードルが下がってきてるかなというふうに思います。
あ、国もどんどんですからね。
そうですね、あの昔に比べればですねお金も、まあ、人数もかけなくても例えば法人なんかは設立できるようになってます。
はい
でまた昔はですね一旦の独立して失敗するとなかなかあの再就職できないとか、はい、そういったこともあったんですけども、まあ、最近はですね一旦独立した後でもまたあの会社員に戻られてでまたあの自分で独立しようかなみたいなそういったあの転々とされる方もですね、まあ、多少はいらっしゃいますんで、うん、そういったことに対してもその社会が少しこう緩やかになったかなという感じを受けます。
うん、昔よりは創業しやすくなったということですね。
そうですね。
でもやっぱり会社員とは違って全ての責任が自分にかかってくるわけですからすごいプレッシャーかかりませんか。
そうですね、まあ、あの責任の重さとかそうプレッシャーはあると思います。ただあの社長という立場になりますんで、自分であの経営上の判断をですね全てできます、
はい、
でその判断が正しければ、まあ、商売がうまくいって、間違ってればあのうまくいかないと、まあ、自分の考え一つによってですね、まあ、どうなるかっていうことが決まるというのはすごくこう独立で初めて経験できる醍醐味だと思います。
うーん、まあ、自己責任はあるけどやりがいがあるという感じでしょうかね。他に創業することで何かいいことってありますか。
そうですね、独立開業の最大のメリットというのはやはりあの自分がやりたいことを、まあ、やりたいスタイルでできるということだと思います、
はい、
まあ、あと商売がうまくいけば通常のサラリーマンではですね得られないような大きな収入をですね得ることもまあ可能です、
はい、
まあ、もちろんその反対もあるんですけどね
、はい
はい、あとはあの仕事の働く時間ですね、私みたいにあの会社のようなところ勤めていると例えば9時から5時半という決められた時間でしか仕事ができませんけども、はいはい、これがあの自分であの経営をするとですね例えばあの今日はちょっと疲れたので、4時にやめようとかですね、昨日飲みすぎたので10時から始めようとか、はい、あのその辺はあの山岸さんはあの個人事業主ですからいかがですか。
そうおっしゃいますけどね、それはそうではないんですよ、
ですよね、
今あの岩崎さんがおっしゃったあの社長っていうのも気軽に社長ですからね、なかなか立場的には一国主とはいえどもですね外へ出れば、頭を下げて、決められた時間に言われた時間にやはりですねお約束を守るために、朝早くから夜遅くまで仕事をするといったようなのは実際のところじゃないかなというふうにも思います。
でも何と言っても社長っていう響きはいいですよね。
いいですね。
それはいいんですよね。
でちなみには独立すると言いましても、株式会社 NPO 法人個人事業お店の出店それから持ち分会社なんていうのもありまして相談の対象となるのはどの範囲なんですか。はい、
基本的にはすべてのものが対応になりますね。
あ、そうなんですね。はいはい、実際どのあたりが多いですか。
最近だと NPO 法人が多いような気がするんですけどどうでしょう。
そうですね、 NPO 法人のご相談も増えました。ただまあ依然として個人事業主ですねというスタイルもありますし最近ですと合同会社とか、
はい、
ちょっとあれですね設立するのに費用が少なくて済むのでそういった特殊な形態の設立に関する問い合わせも増えております。
やっぱそれぞれ相談内容っていうのは違うものなんですか。
そうですね、やっぱりどういう形でスタートするかによって準備するものが違ってまいりますので、
はいはい、例えば NPO 法人とかだと、
そうですね、 NPO 法人なんかの場合にはその事業の目的とかそういったことをきちっと定めていかないとなかなか対応できないので、うん、そういったところの準備は確かに必要です。
準備ってどれくらい必要なものなんですか？
ですね、いろいろあるんですけども、この創業支援センターに、ご相談に来ていただくための準備ということで考えれば、本当にやりたい事業のイメージがある程度あれば、で、センターに来ていただいて、その次にですね、じゃあ何を準備しようとか、こういったことをやった方がいいですよっていう話をしていきますので。
そうですね、私どもにご相談いただいた際にはいただく際にはですね、具体的に株式会社にしたいとか NPO 法人にしたいとか、そういった事前に決めていらっしゃらない方もいらっしゃるんですよ、
はい、
ですけれども、その法人の目的によってはですね、例えば NPO 法人がいいんじゃないですかとか、はい、株式会社がいいんじゃないですかとか、いう形で私どもの方からお勧めさせていただくというような形で、相談に乗らせていただいております。
じゃあむしろ必要な準備というのは、私は何がやりたいんですってイメージをしっかり持ってるってことですかね？
そうですね、そこが第一かなというふうに思います、
はい、でそのイメージがありまして、
そのですね、イメージをいただいた中でですね、はい、私どもと話をいろいろ進めていくんですけれども、そうしますとですね、次回までに、例えばこういった資料を、ちょっと作成してきてくださいと、例えば NPO 法人ですと定款、株式会社も必要ですが、定款とか、あと東京都への申請書類とかですね、そういったものは必要になってくるんですが、そういった資料を作成してきていただけませんかということで、宿題を出させていただくこともあります、
はい、
で、そういった相談を繰り返し重ねていってですね、事業計画とか届出書類を作成していくというような、計画を練っていくってことですね、そういった作業に進んでいます。
そういった事業計画も作っていただけるんですか？
事業計画をですね、ご相談には乗るんですが、作っていただくのはその場で、相談にいらしていただいたその場で作っていただくか、あるいは持ち帰って、よくご自身で検討していただいて、作ってきていただいて、それに対するチェックと修正をしていくというような作業になっております。
なるほどね。で先ほど自分で経営上の判断ができることの醍醐味っていうのをおっしゃってたんですけど、正しい判断をするためにはやっぱり経験とか知識とか情報っていうのが必要になってきますよね。
はい、正しい判断するためにはですね、確かに知識や経験、情報などいろんなものが必要なんですけども、私がよく思うのは何よりもですね、やっぱ良い仲間が必要なんじゃないかなと思います、
はい、
独立されるとですね、結構一人で商売される方は、そうでもないんですけども、例えば従業員の方を使われたりすると、困った時にですね、社長さんが従業員になかなか相談ってできないんですね。
そうですね、
やっぱりちょっとかっこ悪いっていうところもありますし、
はい、
雇う側と雇われる側と分かれてしまうとなかなか言えないこともあるんですね。そういった時にやっぱりその相談に乗っていただける仲間っていうのが非常に大事かなと思ってます。で、創業支援センターが、そういう方のですね、相談仲間という形になれればいいなというふうに思っております。
なるほど。創業支援センターは、最初は不安な独立をこう専門知識を生かしてアドバイスしてくれるわけですし、その後は独立開業を支える良き仲間になってくれるということなんですね。
そうですね、はい、
で無料で相談に乗ってくれるということで、はい、使わないと損だなと思うんですが、ここでコマーシャル挟みまして、より詳しいお話を伺っていきます。聞いて得する独立支援、まだまだ続きます。
これから商売を始めようと思っているあなた、西東京には無料で創業の手ほどきをしてくれるところがあるのを知っていますか？必要な手続きや初期投資費用のアドバイス、開業時の融資や税制面での優遇制度もありますよ。西東京商工会創業支援センターは田無駅南口イングビル3階です。
聞いて得する独立支援、今回は西東京商工会創業支援センターがどういったところなのかを、西東京商工会で創業支援センターの運営を担当している岩崎哲司さんと、創業支援センターの相談員で中小企業診断士の山岸はじめさんにお話を伺っています。さて、先ほど話に出てきた経営革新計画の承認なんですが、あまり聞き慣れない言葉なんですね。承認っていうのは誰かに承認してもらわなきゃいけないんですよね。
はい、承認というのはですね、都道府県単位で承認をします。ですからこちらの場合には東京都が、 東京都知事のお名前で承認をしていただけるんですね、
はい、
でこの承認を受けると、低い金利で融資を受けることができたり、はい、まあ、税金面で、まあ、優遇が受けられたりします。
資金面でお得な制度ということなんですね、まあ、それは知っておかないともったいないと思うんですけれども、それにしてもですよ、この経営革新計画っていうね言葉からはこれまでのやり方だとダメだからもっと工夫しなさいみたいな、なんかそういうちょっと厳しい指導を受けそうなイメージがあるんですけど、うん、
はい、
そうですね、どうなんですか、
経営革新計画とはですね、中小企業新事業活動促進法に基づき、中小企業者が作成する新商品の開発や新たなサービス展開などの取り組みと具体的な数値目標を含んだ3年から5年のビジネスプランのことと、まあもう噛んでしまいそうなですね文句で、これ実は経営革新計画の定義が、中小企業庁の方でこういうふうに定義されてるんですね。
厳しそうですよね。
はい、簡単に言いますとですね、はい、まあ、こういった自分たちの今やってる商売を見直しをして、まあ、新しい取り組みをすることをですね、都道府県に承認をしてもらうと、まあ、いろいろな国の政策的なですね、優遇措置が受けられるという話です。
はい、
はい、
つまり何はともあれ、はい、3年から5年先の計画を立てて承認されればいいっていうことですよね。
はい、はい、そうです。
でも承認受けるとっていうのは大変なんじゃないですか。
そうですね、これよく言われるんですね。特に言われるのはその新しいなんかものを作り出さなきゃいけないんじゃないかとか、
はい、
そういったことを心配されて、うちはもう全然対象にならないよみたいなことをですねおっしゃる事業者の方いらっしゃるんですけども、うん、そんなことはなくてですね、今やってる仕事の中で、少しやり方を工夫して新しい、ところのエッセンスが入れば、うん、そんなに難しいことではないと思います。
まるっきり新しいことを始めろって言ってるわけではないんですね。
そうですね、はい、で承認を受けられるとですね、本当にいろんなメリットがありまして、
はい、
で特に皆さんが一番興味を持たれるのは低い金利でお金を借りられるというところで大体興味を持たれて相談にいらっしゃるんですけども、
はい、
実際はですね、自分の経営というものをもう一回しっかりこう見直すきっかけになったというところで、うん、取り組んでよかったなという方が多いですね。
まあ、この東京都の承認を受けると随分とお得になるということなわけですよね。
そうですね、政策的にいろんなところで優遇が受けられるということになってます。
ということはこれやっている創業支援センターが無料っていうのは相当お得、
はい、そうですね、まあ、一概には言えないんですけども、
はい、
この計画新計画の承認を受けるためのやっぱりその申請書というのがありまして、
はい、
そういったものの作成をですね、まあ、代行をするようなコンサルタント会社が結構あるんですね。
あ、そうなんですね、
はい、で承認が受けられたら成功報酬で、まあ、うん十万というところも結構ありますんで、はい、
それを創業支援センターはまるっきり同じことやってくれるわけなんですか。
一応ですね、あくまで申請する主体は事業をやられている方ということで、創業支援センターのスタンスは、はい、お手伝いです。で、どうしてもですね、計画書というのはやっぱり行政に出す書式は難しいので、それを申請するときのお手伝いをするということになります。で、まあ、先ほども申しましたけども、やはり、最初はですね、金利が安いからとかそういうきっかけで、取り組む方が多いんですけども、
はい、
普段ですね、仕事されてる方ってなかなか立ち止まって自分の事業を見直す機会っていうのはあまりありませんので、まあ、計画心に取り組むっていうことを決めていただくとですね、結構一から自分の事業をもう一回見直して、あ、こんなことやってたんだなっていうことも、まあ、新しく発見できるということなので、ぜひお勧めをしたいというふうに思ってます。
なんかこう山岸さん、こんなこと、方がこんなことを考えたなんていうのはあったり しますか。
そうですね、ちょっと話は戻るんですが、コンサル会社が、高い費用を取ってというお話もあって、私どもただ、アドバイス、お手伝いということもあるんです、お話もあったんですけれども、今岩崎さんと、お隣にいる岩崎さんとサポートしている会社はですね、一から作っている会社などもあります。私どもの方 で、
ね、
一緒に作っていると、まあ、なかなか事業者さんお忙しいですから、いろんな方がいらっしゃるんですね。全く時間が取れないと、あと文章を書くのが苦手な方とかもいらっしゃって そういった方々には、手取り足取りですね、サポートするということもやっております。稀にですけど、あんまり放送で言っていいのか分かりませんけれども
、じゃあ突き放してばかりでもないと。
そうですね、
むしろ親切であると、
そうです。あと、はい、今、ご質問いただいた、こんな会社っていうことですけれども、3日目にご登場いただきますかね、フロムジャパンさんという方の、計画新計画でですね、はい、海外留学をサポートして、地域貢献、何言ってるかわからないかもしれませんけれども、3日目に聞いてください、そういった特殊な計画審の申請をしたこともございますし、今一からサポートしているというお話を申し上げたのはですね、高齢者向けのですね、補助具ですね、高齢者施設に設置する、そういった設備を研究開発して作ったという事業者さんの計画審計画の承認、まあ、いろんな製造業とか、それからサービス業とか、様々様々な業種について、まあ、こんな事業を考えているとか、こんな研究をしているといったような事業者さんの、計画審をサポートするというような事例がございます。はい、
なんか西東京市面白いこと考えている方たくさんいらっしゃいますね。
そうですね、
これね、自分がやろうとしている事業をじっくりと感じるときに、考えるときに、こう地元で気軽に無料で相談できるプロがいるっていうのは本当に心強いと思うんですけれども、でさらに東京にもあんまりそういったセンターはないということで、ね、はい、ぜひ活用していただきたいんですが、このサービスっていうのは誰でも受けられるものなんですか？
はい、西東京の市内でですね、開業したいという方でしたら、はい、今の時点で市民の方じゃなくても大丈夫です。
あ、そうなんですね。
はい、むしろですね、近隣の、まあ、市町村からですね、まあ、非常にそういう高い志を持った方が集まっていただいて、まあ、西東京で開業していただければ、それだけ西東京市がですね、魅力的な街になりますので、はい、大歓迎です。
でも西東京市に住んでる人が西東京市で、まあ、はい、独立開業するというのも分かるんですけれども、はい、他の地域の方がね、はい、西東京で開業するメリットってありますかね。はい、
これよく言われるんですけども、はい、西東京はですね、合併してから実は人口がどんどん増えてまして、はい、平成13年の1月に合併した時は17万9千人ぐらいの人口だったんですけど、平成23年の1月にはもう19万7千人で、もう20万人目前なんですね。
はい、
この人口の伸び率というのは23区と比べてもですね、全然引きを取らない伸び率で、
はい、
その割にはですね、家賃相場が近隣の人気の町、まあ、具体的に言うと例えば吉祥寺とかですね、はい、そういったところに比べるとぐっと安いということです。うん、まあ、その辺が西東京で創業することをお勧めする一番の理由ですね。
まあ、人口が広がってでね、人口が増えているとマーケットが広がるっていうのは分かったんですけれども、その他に西東京で独立開業するメリットありますか？
はいはい、もうこれ本当手前味噌なんですけども、西東京にはですね、この当創業支援センターがございますので、これが一番のメリットというふうに言わせていただきまして、
はい、
はい、あとですね、西東京にこういうのがあるということは、それだけ西東京市がですね、市内の産業振興に力を入れているという証になります。
はい、
でさらにですね、昨年、創業融資斡旋制度という制度も新しくできまして、今西東京の市の担当の方と話をしているのは、西東京市内で創業しようと思ったら、まず創業支援センターに相談していただいて、で開業時の資金については西東京市の創業融資斡旋制度を利用していただいて、で開業した後はですね、はい、同じく西東京の補助事業でチャレンジショップ事業という家賃補助の事業がありますので、それをご利用いただければ、まあ、開業前から開業後までですね、しっかり面倒を見させていただくということで、本当に西東京で開業するメリットってすごくあるんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですね、なんか聞けば聞くほど西東京市ありますよね。
そうですね、
はい、で、まあ、ここまで聞きまして、まあ、創業にあたって西東京の、ね、創業支援センター利用いただくメリット分かってきたんですけれども、他に改めてこれだけは伝えておきたいっていうことありませんか？
山口さん、いかがですか？
大体もう得意分野に関しては詳しいんですけれども、それ以外はちょっとっていう方が多いですね。特に創業なんていうとですね、各種ですね、届け出ですね、いろんな、官庁への届け出、などもありますが、そういったことって経験がないので、なかなか詳しい方っていらっしゃらないので、 そうなると、そういった情報をですね、インターネットで取られたりっていう方も多いと思うんですけれども、まあ、いろんな情報がありますんで、いろんなケースバイケースで違ってくることなんかも多いです、ですので具体的にあの支援センターをご利用いただいて具体的なアドバイスを受けていただけると、受けていただくのは望ましいんではないかというふうに思います。
まあね、インターネット便利なんですけど全て正しいとは限らないので、そういう意味では創業支援センターで正しい情報を得るということが大事になってくるわけなんですね。こんな方に利用していただきたいというのはありますか？
はい、私が一番思うのはですね、まず開業届だけ出しちゃいましたと。でも実は運転資金もありませんし、これからお客さんはどうやって集めたらいいんですかねなんていう相談がですねごく稀にありまして、
はい
はい、もうこういう方は本当にもうちょっと早く来てほしいなというふうに思いますね。はい、
これも順序逆ってことですよね。
そうですね、もう本当こういう方に一番利用していただくと創業支援センターはいいんじゃないかなと思います。
山岸さんいかがですか？
私はですね、鉄は熱いうちに打てではないですけれども、何か創業したいなと思ったら、その勢いが大事なので、思い立ったらなかなか人に相談するのはですね、恥ずかしい面もあるかと思うんですけれども、ぜひですね、訪問していただきたいなというふうに思います。とにかくその勢いがしぼんでしまうと創業しようって意欲もなくなってきて、今のままでいいとかですね、夢は夢だというふうに、だんだん冷静になって考えていくとですね、マイナスの方にですね進んでしまうことも多いと思うんですよ。ですので思い立ったら相談ということでお勧めしたいと思います。
思い立ったら開業届ではなく思い立ったら相談。
そうですね、はい、
ですね。開業後にですね、お客さんが来ないとか資金が足りないっていうのをね、こう本当に困ってしまうので、事前に経営改革を、無料でアドバイスしてくれて、開業後も良い仲間として経営革新計画を一緒に考えてくれる。で、承認されれば低い金利で融資も受けられる、
はい、
で税金面で優遇が受けられたりと、はい、そういうメリットがあるわけですね。
そうですね、はい、
創業支援センター本当に力強い仲間じゃないかと思うんですが、最後に岩崎さん、
はい、先ほど山岸さんがおっしゃったんですが、その勢いというのも非常に大事だと思っております。相談に来られた方にですね、我々の相談員がお話を聞く中で、これはいけるなと思ったら本当にどんどん背中を押すんですけども、逆にですねこれ危ないなっていうところも結構あります。そういった場合にはですねちょっと立ち止まって冷静になって考えましょうよというそういう場合もありますので、創業支援センターに来たからといってですね無理やり創業を進められて、で大変な借金を作ったとかそういったことはございませんので、本当に気軽にですね来ていただければと思ってます。
はい、岩崎さん山岸さんありがとうございました。では最後に西東京商工会創業支援センターの場所と連絡先お伝えしておきましょう。相談場所は田無駅南口西東京市役所田無庁舎の並びで、ちょっと市役所より手前にあるイングビルの3階にあります。午前9時から午後5時まで対応しています。電話番号は042-461-6611 461-6611 番です。事前に予約が必要となりますのでご注意ください。お店を出店される方などは空き店舗の紹介なども行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。また今日途中からしか聞けなかった、最後まで聞けなかったという方にお知らせです。この番組全部で3回が創業支援センターのホームページと FM 西東京のホームページ上でも聞けるようになります。それぞれの放送が終了した翌日から公開となりますので、聞き逃した方、またもう一度詳しく聞きたいという方は、ぜひ創業支援センターのホームページや FM 西東京のホームページへアクセスしてみてください。また創業支援センターのホームページには、実際にご相談された方の事例なども載っていますし、いろいろなセミナーや講習会の日程も掲載されています。さてお時間が来てしまいました。岩崎さん山岸さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お店を開業したい、会社を創業したい、そんな方はぜひ西東京商工会創業支援センターまでご相談ください。聞いて得する独立支援、この番組は西東京商工会創業支援センターの提供でお送りしました。次回はあさって18日金曜日の同じく午後2時からお届けします。お聞き逃しなく。